時間になりましたので、礼拝の備えの賛美をいたしましょう。お座りのままで66番をお開きください。 ただいまより2007年11月11日降誕前節第7手術の礼拝を始めます。縄文よ、頭を上げよ、常しえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。小詠539番を歌います。お差し支えのない方はお立ちください。捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の御言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げます。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。または前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御言を聞かせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく万事のものなればなり。アーメン。
購読文8番詩編27編を購読いたします。購読文は賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろの6ページにございます。もしくはスクリーンをご覧ください。購読文第8詩編27編。主は我が光、我が救いなり。
我誰をか恐れない。
主は我が命の力なり。
我が恐るべき
たとえ戦人栄を連ねて我を責むるとも、
我が心を支えし、
たとえ戦いを懲りて我を責むるとも、
我に名を頼みなり、
我一つのことを主に超えり、我これをもとん、
我主の暮らしを仰ぎ、
その宮を民がために、
我が家あんたりは主の家に住まんとこそ願わない、
主は悩みの日にその仮用のうちに我を潜ませ、
その幕屋の奥に我を隠し、
岩尾の上に我を高く置きたもうべければなり、
今我が子では我をめくれる穴の上に高く上げられるし、
この家に我主の幕屋にて喜びの供え物を捧げん、
我歌いて主を褒めたたえん、
我が声を上げて叫ぶとき主よ聞きたまえ、
また哀れみて我に答えたまえ、
何じら我が顔を尋ね求めよとかかる御言葉のありしとき、
我が心を何時に磨いて主よ我何時の御顔を尋ねんと言え、
願わくは御顔を隠したもおなかれ、
いかれて何時のしもべを遠ざけたもおなかれ、
何時は我の助けなり、
ああ我が救いの神よ、我を追い出し我を捨てたもおなかれ、
我が父母我を捨するとも、
主我を迎えたまま、
主よ何時の道を我に教え、
我がアダムゆえに我を耐えかかる道に導きたまえ、
偽りの証をなす者、荒火を吐く者、
我に逆らえて怒り立てり、
願わくは我をアダに渡して、
その心のままに優しめたもなかれ、
我もし主の慈しみを、
生ける者の国にて天の神に逆らわさせたいかんぞや、
主を待ち望め、大しかれ何時の心を加藤せよ、
必ずや主を待ち望め。
賛美歌288番を歌います。 ください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵みと憐れみに富みたまを主なる神様、皆を賛美します。紅葉がひときわ美しい明日、あなたの礼拝へと導かれて御前に集ってまいりました。ひとめぐりの週の間にあなたからいただきました多くの賜物を感謝します。それにもかかわらず、私たちは言葉により行いにより心の内なる思いによって多くの罪を犯しました。私たちの助けを求めている人々の隣人になることを怠り、自分中心の日々を過ごし、そのために自分自身が傷つき苦しんでいます。私たちは今心からの悔い改めを持ってあなたに願い求めます。どうぞ私たち一人一人に目を留め、罪をお許しください。聖霊によって清め、御前に立つにふさわしいものにしてください。今日、御言葉を取り継いでくださいます遠藤牧師を強めてください。また、私たちの心を開き、主のメッセージを受け止めることができる信仰と、新しく生きようとする意欲と力とをお与えください。とりわけ信仰を求めてこの場に集う方々の上にあなたの豊かな導きをお与えください。神様、秋の諸行事が豊かに備えられ守られておりますことを感謝いたします。あなたの導きにより頼む高野原教会の歩み、会員一人一人の歩みが御心に沿う働きとなり得ておりますでしょうか。どうか足らざるところをお許しください。高野原教会がこの地にあって担う教会としての使命を果たすことができますように、教会の働きの各部各集会を祝してください。礼拝後に備えられていますコーヒーアワーにいつもご奉仕くださいます働きの上に、またあなたから託されていますおさらき者を導く大切な CS 教師会の上に祝福をお祈りいたします。また今日は格別に3時から持たれますチャペルコンサートを覚えて祈ります。聖歌隊をはじめ出演されるメンバーの上に練習の成果のすべてをかけて あなたを褒め歌い、また参加する者の賛美の声がこの会堂に高らかに上げられますように、またこの集会のために心を注ぐ一人一人の思いを性別し、多くの人々をお招きすることができますよう、豊かな交わりの機会とさせてください。主なる神様、この場におられない方々を覚えて祈ります。高齢のために、病のために、また看取りのために心を費やしておられる方、心と体に痛みを覚え、孤独と不安の中にいる方、国内や国外にあって遠く住んでいる者、また読んどころない仕事のためにこの場に集えない者、それぞれ今一番必要なものをお与えください。どうぞあなたからの慰めと平安と癒しが豊かにありますように、切にお祈りいたします。神様、私たちの国が今直面している問題に、あなたの確かな導きと助けを祈り求めます。かつて日本人は勤勉で正直だと言われてきましたが、今私たちの社会はとても病んでいます。すべての過ちと不正を裁き、この国と社会が正しく誠実に隣人愛に根ざしたものになりますように、教会が、また教会に集う私たち一人一人が主の証人として、それぞれが与えられた賜物を持って互いに覚え合い、配慮し合い、支え合って、一つの群れとしての交わりをさらに豊かに形作ることができますように導いてください。言い尽くしません。感謝願いをこの場に集うすべての方の祈りとともに、尊き主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌326番を歌います。お差し支えのない方をお立ちください。Thank you. お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約192ページヨハネによる福音書12章27節から36節まででございます。お読みいただきました後、遠藤牧師より主の光の中を歩むと題して説教を頂戴いたします。
今私は心騒ぐ。何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて雷が鳴ったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためでではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられる時、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。すると群衆は言葉を返した。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子は挙げられなければならないとどうして言われるのですか。その人の子とは誰のことですか。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された。
今日のところはヨハネのゲッセマネと呼ばれるところ、ヨハネによる福音書なりに十字架につけられる前のイエスの苦しみ、そしてその苦しみだけではないヨハネ独自のそのゲッセマネの見方が紹介されます。そしてその中でイエス自身がこの後十字架に挙げられるということを予告し、最後にその結論のような形で少し群衆たちの答えとは少し、外れるような形で、しかし光というモチーフ、自らを光として、そのことを通して十字架になぜ自分がつけられ、そしてその事柄の意味合いが一体何であるのか、そのことを光ということを用いて語っているところです。ですから初めにそのヨハネのゲッセマネと呼ばれるところ、そしてその後に十字架の予告、そして光について、この三つのことを今日はご一緒に見ていきたいと思います。まず27節。今私は心騒ぐ。何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。とても短い言葉です。イエスの、その心理描写。心が騒いでいるということ。そして、私をこの時から、この時というのは前のところで出てきましたけれども、イエスがついに自らが十字架への道のりを歩むその時が来たということが23節の後半のところに示されていますけれども、今まさにこの時が来た。しかし、マタイ、ルカ、マルコで人間イエスがその十字架を前にして、本当にこの十字架という杯を自分は取らなければならないのか、もしそれを取り除けることができればという、そういったイエスの人間としてのイエスの 苦痛、苦難、それが、マタイ・マルコ・ルカの中には描かれていました。ヨハネによる福音書では、ほんの少し心が騒ぐ、そしてこの時から救う、もし御心であればこの十字架への道のりのこの時を少なくとも遅くしてほしいとか、イエスがその時から逃れてもう少し群衆たちと共に、弟子たちと共にいたい、そう祈ったかもしれません。しかしヨハネによる福音書は、そのイエスの、人間イエスの苦しみという部分はほんの少し私たちに匂わせておきながら、しかしそれ以上にイエス自身は自らが十字架につけられるということの意味合い、それは苦しみはもちろんあるけれども、しかしそのことを通して自分を使わされた父なる神のその栄光の座に自分が戻る、もともと来たところに自分は戻っていくんだということをイエスは理解していた。そのようにヨハネは描いています。旧約聖書の中にも、私たち人間が、神様がもともとは共にいたのにそこから離れていく、そのようなモチーフで書かれている物語がいくつもあります。例えば以前紹介したバベルの塔の話、これここにはユダヤの人たちがちりぢりバラバラにされ、そしてもともと一つになっていた、しかしそこから神に逆らい、神のようになろうとして人々はちりぢりバラバラにされてしまう、そのような物語が書かれています。そしてその事柄をヨハネによる福音書もまたそれに近い事柄を語り、その中で一つに呼び集められる、シナゴーグの元になったシナゴーゲーという言葉を用いて、人々がそこに持ち呼び寄せられていく、その神の助けによって散らされたものがディアスポラという言葉を使いましたけれども、ディアスポラでバラバラになった人たちが神によって一つに呼び集められる、それが神の救いを表している、そのようなことを紹介しましたけれども、神が散らされた民が元のところに戻っていく、新約聖書のルカによる福音書の放蕩息子も同じモチーフで描かれています。もともと父の元にいた息子が父から離れ、そして放蕩の限りを尽くし、もう自分一人ではどうしようもなくなってしまう、その中で離れていた息子が父の元に帰ろうとする、もともと父のいたその安住の場に戻ろうとする、そしてその場面で神の側から父の側からその息子を許し迎える。今日の聖書の箇所に書かれているイエスは罪のゆえに散らされていったのではありません。バベルの塔のように神のようになろうとして散らされたのでもなく、放蕩息子のように自分がしたいこと、欲望を満たすために父の元を離れたのでもありません。イエスが父の元を離れたとされるのは罪のゆえではなく、むしろ神様の命じたことを守ろうとしない、神様が救いのために様々な計画を成しているのに、それらすべてをないがしろにしてしまう人間に対して、その人々をそれでもなお救いたいという神様のその意志がイエスに込められ、そして神様の全権大使のような形でイエスは地上に使わされてきました。そしてイエスは十字架と、そして死とその復活によって神様のもとに、父なる神の座に栄光のその期間、栄光を持って帰り着くことができる。ここにはこれから描かれていく十字架の死ということが敗北ではないということ、むしろ栄光の勝利であるという、その信仰がヨハネによる福音書のこの根底にあります。ですからイエスはその十字架の死を通して、他の人の目から見ると呪われた悲惨な十字架の死を通して、しかし そこに神の栄光の道のりを歩もうとされている、そのことがここで示されています。そして28節の後半部分から、すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて、雷が鳴ったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。と書かれています。イエスが自分の死をその神様のもとに戻り、そしてそれは栄光の死であるということを宣言した。それに対する天からの声。他の聖書の中にも天から声がする。マルコの福音書には、イエスの姿が山上でこう変貌するというところで出てきます。また、使徒言行録のペンテコステの2章のペンテコステの記事のところにもよく似た、記述が出てきます。これらはすべて私たち人間の表現力を超えるような出来事、不思議な不思議な出来事が起こった。そのことを人々が何とか自分の体験の中から人々に伝わるような形で書き残そうとした。ですから雷が鳴った。しかし天使が人に話しかける。そういう人々によって受け取り方が違うけれども、しかし言葉に言い尽くせないような不思議な出来事。それをヨハネは神様からの語りかけ。人間たちにはそのすべてを理解することはできない。しかしイエスのその宣言に対する神の応答があった。そしてヨハネが描いているのは、すでに栄光を表した。ここでの栄光はイエスを表しています。イエスの覇権という栄光をすでに表した。そして十字架とその死の後に再びイエスの栄光を表そうと。これからの十字架とその後の事柄をここで予告していると受け取っています。イエスはこの不思議な声に対してもう一度答えて語っています。30節。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれるとき、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。イエスはその神の応答、そして群衆たちに対して語りかけます。神の応答の声が聞こえたのは私に対してではなくて、その声をあなた方に届ける。そして私の時が来た今、神からの応答の声があり、そして今からこの世の裁き、この世で支配していたもの、自分がこの世を司っていると思っている者たちがその場から追放されていく。そして私自身もまた地上から上げられる。これは十字架にかけられるという言葉と同じ言葉です。ですから十字架に上げられるということと同時に、イエスがその後天上に上げられる。同じことを、二つのことを示しています。十字架に上げられる事柄、そしてその後天に上げられるときに、すべての人を自分のもとに引き寄せる。ある説教者はイエスのこの場面を、まあ、磁石のように例えて語っています。私たち一人一人には天上に昇る力もなく、術もない。何の力もない。しかし、強力な磁石であるイエスが、私たちすべてをしっかりと、くっつけて、そしてイエスが天上に昇られるときに、一緒に天に連れて行ってくださる。そのような、当時の人々の考えがここには、示されているのではなかろうか、ということでした。 イエスが磁石というのは少し例えがおかしいかもしれません。しかしここにはイエスがこの後十字架に上げられ、そしてその後に天井に上げられるというこの二つの出来事が起こる、そのことの意味合いとしては、すべての人を救いの場所、神様がその救いとして用意されているところ、それがもし場所であるとすれば、イエスはその場所に人々を引き寄せ、そして共にそこに行ってくださる。むしろイエスの方がそこの場所に私たちを引っ張っていってくださるという、そのようなことがここで描かれていると思います。そしてヨハネがそのことを、イエスの言葉をもう一度解釈して、ご自分がどのような死を遂げるか、そのことを示そうとして語った。ヨハネによる福音書の中には、イエスの声、群衆の声と同時に、この仲介者、これを編纂したヨハネの声がたくさん出てきます。そしてヨハネはイエスの十字架の死のこの意味を何とか人々に分かってもらいたいということから、様々な形でこの仲介のような形で言葉を補って語り直しています。これまでに取り上げた11章のところで大祭司のカイアファという人が出てくる場面、そこでもヨハネは一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか、そしてその後にイエスが国民のために死ぬ、国民のためばかりではなく散らされている神の子たちを一つに集めるために死ぬと言ったのである。10章の50節から52節のところに書かれています。当時の人々の支配者の中で最も、ユダヤの人々の中で最も尊敬を得ていたカイアファという人の口を通して、イエスの十字架の意味、そこにはイエスという一人の人間が身代わりとなって死ぬ、イエスが身代わりの生贄となって死ななければ国民全体がもう滅びの方向に進んでいた、その滅びから救いの方に人々を変える、それがイエスの十字架の死である、これから描かれていく十字架の死の意味である。そしてさらにそのことによって散らされている神の子たちが一つに集められる、神の罰の象徴として散らされていたその神の子たちがイエスの十字架の死によって、そしてその後の復活によって人々は一つに集められる、救いが具体的な形で表される、そのことを著者ヨハネは仲介のような形で語っています。そしてここでもう一度イエス自身がその死をもってすべての人を自分と共に神のもとに連れて行こうとされる、そのイエスの十字架のことがこれから描かれていく。ですから十字架をあなた方はしっかりと見つめなさい、そしてイエスはあなたのためにそこにかけられた、そのことをしっかりと見つめなさいということをここで著者ヨハネは繰り返し強調しているところであると思うのです。しかしそれに対して聞いていた群衆たちは残念ながらその意図をしっかりと受け取ることができませんでした。34節、すると群衆は言葉を返した、私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました、それなのに人の子はあげられなければならないとどうして言われるのですか、その人のことは誰のことですか。群衆は救い主であるイエスを目の前にして、これまで自分たちが学びその律法に従って生きてきた、その律法の中には救い主であるメシアは永遠に常しえにいつもおられる、しかし 目の前にいるイエスを前にして、今救い主はいない。自分たちの日常の生活の苦しみ、悲しみ、そして迫害を受けているその日常の中で、救い主は今自分たちの目の前にいない。そしてその救い主を象徴している人の子というその存在が挙げられなければならない。十字架に、そして天に挙げられなければならない。では自分たちの元から離れていってしまうのではないだろうか。今おられない救い主が一体じゃあいつ来るんだろうか。一体誰なんだ。そのような問いかけをここではなしています。しかし実は群衆たちが気がついていなかったのは、神様が救い主として使わされたメシアは今まさに目の前におられた。群衆たちを救うために十字架にかかろうとするその救い主は、そのまさに目の前にいた。イエスが目の前で奇跡や印を行っても、その目の前にいた救い主を全く見出すことができなかった群衆たち。そして弟子たちも同じように、イエスが本当のメシア、救い主であるかどうか確信することができないでいた。イエスはこの群衆の問いかけに対して直接的に答えを与えるような形ではなく、むしろさらにその人のことは一体誰なのか、そのまま聞くと謎が深まるような、象徴的な暗示のような形でイエスは答えています。しかしヨハネの福音書を初めから読んでいる私たちには、光ということでイエスは自らを光としてここで表し、そして光がどのような形で人々と共におられるのか、そのことをはっきりと示しているところであると思います。35節、イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために、光のあるうちに光を信じなさい。イエスは自らを、八章のところで、エゴをエイミ、私自身は何々である。自分は、イエスが自分自身はどういう存在であるかということを強調する言葉として、エゴエイミ、英語のアイアムというような、その B、動詞だけで表されるような、その、自分がそこにあってあるということを、示していますけれども、その言葉をもって自分は光である。そしてその光というのは、今この群衆たちの前に突然現れた光という光ではない。むしろ創世記、天地創造の初めの時に神様が一番最初に呼びかけられて、光あれと作られた。その創造の初めから神と共にいた、その存在としての光。イエスは自らをその神と初めから共にいた、その光である私が神から使わされ、そして人々の救いのためにこの地上に使わされた。そのことを何度も何度もこれまでに語ってきました。そしてここでももう一度、自らを光として、そして十字架にかかるまでのしばらくの間、この光があなた方と共にある。あなた方の間にその光がある。しかし、この光を消そうとする暗闇の力、暗闇がその光を追いかけるような形で光を追おうとする。 もし光が失われ、暗闇でこの世が覆われてしまったら、あなた方は一体どこに行っていいのかわからなくなってしまう。そしてその時が来る前に、光があるうちに光と共に歩まなければならない。そうでなければ全てが闇に支配されてしまう。イエスは自らを光とし、しかし十字架の後、福音書の中で暗闇になるという記述が出てきます。救い主であるイエスを、自分の救いのために来たイエスを十字架にかけた群衆たちに一瞬闇が人々を覆う。暗闇でどこに行っていいかわからないような、そのような出来事があなた方のところに起こる。しかし、その中で、イエスは、自らは創造の時から共にいた光である。そして目の前で、救い主は一体どこにいるのですかと語っている群衆たちに対して、その光は今、あなた方と共にいる。そして一瞬暗闇になるけれども、また、光はもう一度新しい輝きをあなた方のところに照らしてください。私たちも光、神様が光、そして自分たちは光の子として歩みたい。しかし、様々な形で闇が自分たちのところに押し寄せる。心の闇であったり、自分の行き先が全く見えなくなるような闇、そのような闇に囲まれた私たちは、多くの人が慌てふためき、そして自分たちが持っているその光に代わる何かを照らして、この暗闇の中にいるという不安を打ち消そうとします。心理学者の河合駿さんという人が、心の処方箋というその本の中で、私たちのその様子を見事に映し出しているところがあるので、少し引用させていただきます。何人かの人が漁船で海釣りに出かけ、夢中になっているうちに、みるみる夕闇が迫り暗くなってしまった。慌てて帰りかけたが、潮の流れが変わったのか、混乱してしまって方角がわからなくなり、そのうち暗闇になってしまい、都合の悪いことに月も出ない。必死になって松明を掲げて方角を知ろうとするが、見当が全くつかない。そのうち一同の中の知恵のある人が、明かりを消せと言う。不思議に思いつつ、気迫に押されて消してしまうと、あたりは真っ暗闇であった。しかし目がだんだん慣れてくると、全くの闇と思っていたのに、遠くの彼方に、浜の町の明かりのためにそちらの方がぼーっと明るく見えてきた。そこで帰るべき方角がわかり、無事帰ってきたというのである。河合さんは続けて、このお話から、子供たちが問題を起こした。その、母親が、過保護が悪いと言われると、手取り足取り、世話を焼いてきたのを一切やめてしまう。しかし、そういうふうに極端な、対処方法は、その子供にとって余計に、良くなかった。そして逆に別の人に相談に行くと、いや、やっぱり甘えさせなければいけませんというと、今度は思う存分甘えさせる。しかしこれもうまくいかない。つまり真っ暗闇のような中で、私たちは 他の人に聞いて、そしてこれがいいと言われるとすぐにそのことをし、またあれがいいと言われるとすぐにぶれて逆のことをしてしまう。しかし河合さんがここで示している、そして文章で続けているのは、一旦私たちはそういうふうに明かりを、暗いからといって明かりを照らして目の前をすぐにこう見出そうとする。むしろ大事なことは一旦火を消す、その暗闇の中自分の不安と向き合い、そして自分の子供が一体何を求めて問題行動を起こしているのか、真っ暗闇にしてその火を一旦消してみる。その中で初めて子供の心が見えてくる。そのような例えとしてこの言葉を引用しています。実は聖書の中にもよく似た言葉が書かれています。イザヤ書の50章の10節のところ、二度読みますのでどうぞ聞いておいてください。お前たちのうちにいるであろうか、主を恐れ主のしぼめの声に聞き従う者が、闇の中を歩く時も光のない時も主の皆に信頼しその神を支えとする者が、見よ、お前たちはそれぞれ火を灯し松明を掲げている。行け、自分の火の光に頼って自分で燃やす松明によって、私の手がこのことをお前たちに定めた。お前たちは苦悩のうちに横たわるであろう。もう一度読みます。お前たちのうちにいるであろうか、主を恐れ主のしもべの声に聞き従う者が、闇の中を歩く時も光のない時も主の皆に信頼しその神を支えとする者が、見よ、お前たちはそれぞれ火を灯し松明を掲げている。行け、自分の火の光に頼って自分で燃やす松明によって、私の手がこのことをお前たちに定めた。お前たちは苦悩のうちに横たわるである。イザヤ書は同じように暗闇の中、光がない時に慌てふためく人々の姿を描いています。そして、その中で神に信頼を置かない者たちはこうなるという形で、それぞれの火を灯し、それぞれの松明を掲げ、そして暗闇の不安に耐えきれずに、その自分の灯す火を頼りに歩みを成してしまう。しかし、その先には、苦悩のうちに横たわる。すなわち、道は途絶え、そこには人間の限界が横たわっている。逆説的な形ですけれども、まさに暗闇の中にあるとき、光のないときにこそ、自らのその小さな光を頼りにしてはいけない。むしろ、河合駿さんが、紹介しているのに近いような形で、むしろ神の光がその暗闇の中に必ず照らされるその時が来るまで、たとえ今は暗闇であったとしても、その暗闇の中で主に祈り主に信頼しその歩みを成していきなさい。今は暗闇の中、全くどこに行っていいかわからない、そのような状態であったとしても、必ず神自らがその光をもってあなた方が歩むべき道を灯してくださる。ですから不安の中、暗闇のような今の状況の中、慌てふためき、叫び、うめき、しかしその中に暗闇の中を照らされる神が、この地上を作られて混沌の中にあった地上に光をもたらされたように、私たちの日々の歩みの中で、暗闇の中で全く出口の見えないような私たちの歩みの中で、恐れて自らの小さな光を無理に照らし、神様を見えなくしている、そのような状態にあるとき、 むしろ光を消し、そして私たち一人一人のために必ずその暗闇を光に変えてくださる、その方が道のりを示してくださる。主の光の中を歩む、いつもいつも照らされているわけではない。しかし暗闇の中にある時も、実は神はそばで共に歩んでいてください。そしてその暗闇が極みになった時、遥か彼方かもしれないけれども、神の光が私たちを導いてくださる、そのことを信じて歩みたいと願うのです。お祈りします。神様、イエスは自らが十字架にかけられ、そして父のもとに栄光の姿で戻っていく、その時にすべての人を自らと共に伴っていく、そのことを語ってくださっています。また目の前にその救いがあり、そしてあなたがいつも共にいてくださる、そのことを私たちは気づかずに、一体あなたはどこにいるのか、この暗闇の中に救いはあるのか、そう問いかけてしまいます。しかし聖書はむしろ、主イエスは私たちと共に初めからおられ、そして暗闇に支配されているようなこの時代、この時、そして私たちの心の闇の中にしっかりと共に歩んでいてくださる。そして必ずその暗闇は、夜が必ず明け物によって、朝日によって破られ、そこに光が灯されるように、主の栄光の光が私たちの暗闇の人生を必ず照らしてくださる。どうかそのことを私たちが受け止め、信じて祈りつつ歩むことができますように導いてください。たとえ今の状態が真っ暗闇の、助けが見えず、叫んでも誰も来てくれないような、そのように思える時であったとしても、必ず約束の通り、主は私たちと共にいて、暗闇の中も共に歩み、そしてまた必ずその暗闇は栄光の光で照らされる。そのことを信じて歩むことができますように導いてください。この祈りを、集まりました一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌294番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。 感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
天の神様、週の初めに私どもはあなたの御言葉を聞き、この1週間も主の光とともに歩みますことを感謝いたします。この礼拝の感謝と献身の印として御前にお捧げしました。どうかこれが福音の伝道のために正しく用いられますようにお守りください。捧げられました一人一人をあなたがお守りください。感謝を持って主イエスキリストの名によって御前にお捧げします。
アーメン。
牧会報告をさせていただきます。お手元の週報をご覧になってください。今日礼拝の後、コーヒーアワーと聖歌隊の練習が2階で、CS 教師会が1時から野のゆりの部屋で行われます。コーヒーアワーはどうぞお残りくださって、一杯コーヒーを飲んでお帰りくださいますように。それから、隣のページに移りまして、3時30分からチャペルコンサートが行われます。3時開業になっております。これは聖歌隊とそれからバイオリン独奏や合唱曲などがございますが、回収も共にクリスマス曲を歌って楽しい会としたいと願っております。どうぞ教会の方々も一度お帰りになりましても、またお誘い合わせ教会にお越しくださいまして、どうぞお友達などもお誘いくださいまして、ご一緒に賛美を共にしたいと思います。ぜひお集まりください。後でお茶の時間もございますので、楽しみにいらしてください。今週の集会でございますが、14日水曜日朝10時30分から聖書講座がございます。同じ午後、5時から入門講座、旧約聖書礼拝についての講義がございます。晩祷会は7時からもう一度学びたい聖書がございます。15日木曜日11時30分はピーターパンのお昼ご飯。今月は酒井さんのご指導によってミニクリスマスツリーを作る予定にしております。お食事代400円と材料費が600円必要になりますが、どうぞどなたでもご参加くださいます方はピーターパンまで、また和田さんまでご連絡くださいますようにお願いいたします。街道清掃は17日土曜日、婦人会と総年会の担当の方のお名前が挙がっております。どうぞよろしくお願いいたします。キリスト教基礎講座、もう一度学びたい聖書は17日土曜日 朝10時30分からございます。今週の遠藤牧師の面会日は15日木曜日午後からとなっております。次週手術11月18日は高胆前節第6手術10時30分から礼拝がございます。どうぞお覚えください。それから礼拝後の集会といたしまして、総面会の礼会がございます。証を小崎吉永さんにお願いしております。ご出席くださいます方は後ろに掲示するよ掲示板のところに記名する紙が貼ってございますので、どうぞご記名になってくださいますようにお願いします。集会行事の予定、聖火木津家庭集会が伊藤さんのお宅で11月20日火曜日10時半から行われます。また奈良県伝道会婦人部秋の研修会が11月23日金曜日祝日でございますが、朝10時30分から大和キリスト教会で行われます。それから地区集会 B につきましてご案内いたします。11月25日の礼拝後に地区集会 B 大阪生駒地区と学園前地区が合同で和田さんのお宅で、また平城ニュータウン地区は教会で開催いたします。どうぞその地区にお住まいの方、またその以外の方でもぜひご参加くださいますように、生駒地区学園前地区の方は和田さんか三好まで、また平城ニュータウン地区は、堀井さん鈴木さんまでご連絡をよろしくお願いいたします。裏へ回りまして、お知らせご案内の欄のひまわりグループの募集の記事についてご案内いたします。次年度に3歳児になられる方、2004年4月2日から2005年4月1日生まれの方がいらっしゃいましたら、週に一度の保育をしておりますひまわりグループにお勧めください。去年1年間はちょっと休館となっておりましたが、ぜひにと待っていらっしゃる方もいらっしゃいますので、どうぞご存知よりの方がありましたらご紹介くださいますようにお願いをいたします。それでは恒例のグリーティングです。どうぞお隣り合わせ、前後の方とお名前の交換をなさってください。それではお差し支えのない方はご起立くださいまして、照英541番を歌いまして、不登校層を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、子に添いました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. Thank you. Thank you. ではなく、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、